本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第14章1節から9節。聖書は後ろの方、新約聖書の95ページになります。マルコの福音書第14章。さて、杉越の祭りと種なしパンの祝いが2日後に迫っていたので、祭司長、律法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと懸命であった。彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。イエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられた時、食卓についておられると一人の女が純粋で非常に高価なナルド湯の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めた。するとイエスは言われた。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。私のために立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。それであなた方がしたいときはいつでも彼らに良いことをしてやれます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。まことにあなた方に告げます、世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところならこの人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。本日はこの箇所より、あなたの王はどこに、と題してメッセージをお願いします。
今年も11月の終わりが近づいて、そして、クリスマスが来月になります。クリスマスにもう、ハロウィーンが終わったかと思ったらですね、もう街はクリスマス商品がこう出てくるという、まあ、そういう中にあって、私たちクリスチャンだけでなく、イエス様を知らない人たちもクリスマスを覚える時があるというのは本当は嬉しいことだなと。クリスマスだけじゃなくてイースターも、またペンテコステも、その全ての日々、をクリスチャンじゃない人たちも覚えてお祝いすることができるようになったらどんなに素晴らしいだろうというふうに思います。今日まだ、アドベントは始まりませんけれども、この箇所を共に読むことができたことを私はとても喜んでいます。なぜならばここはイエス様が王としての油注ぎを受けた箇所であるからです。そしてイエス様が王として油注ぎを受けられたその場所、それはどこであったか。それはベタニアであった。これは非常に重要な点であります。なぜかベタニアというのはイスラエルの中で最も貧しい町で村であったからです。イエス様は十字架にかかるためにエルサレムに登られましたけれども、エルサレムにいた数日の間、夜はベタニアでお過ごしになりました。これから十字架に向かっていく人々の悪意と殺意、それに立ち向かって行かれるときに、イエス様はベタニアを自分の夜を過ごす休む場所として選ばれました。 その最も貧しい場所、そこがイエス様に平安を、平和を与える場所であったからです。で、このベタニアはエルサレムのすぐそばにありましたけれども、ここはハンセン病の人たちの隔離地帯であったと言われています。ここにも書いて、今司会の人に読んでもらったところにも書いてありましたけれども、サラートに侵された人であったシモン、ハンセン病だったシモンですね、ハンセン病だったシモンのところでイエス様はもてなしを受けられたわけです。ベタニアというのは貧しい、貧しい村、貧困村というのがその意味ですね。ベタニアというのは貧困村というのがその意味ですけれども、そんなに大ごちそうがあったわけではない、貧しい食事の中でイエス様はもてなしを受けられるわけです。そこでイエス様は王としての油注ぎを受けられました。これはまさにベツレヘムで家畜小屋で生まれたイエス様、王としてお生まれになったイエス様は家畜小屋で生まれ、そしてこのベタニア、ハンセン病の患者であったシモンの家で油注ぎを受けられた、王としての油注ぎを受けられた。これは決して偶然のことではありません。神様がそのように定められたのです。神様がそのように定められて、イエス様は家畜小屋で生まれ、そして東方の三人の博士たち、三賢者から黄金乳香持つ薬という宝物を受けられ、そしてこのベタニアで最も貧しい村で王としての油注ぎを、ナルド油という非常に高価な油注ぎを受けられた。これは決してたまたま起こったことではなく、神様がそのように定められたことであります。このことについてもう一度後で戻りますけれども、このように書いてあります。さて、水越しの祭りと種なしパンの祝いが2日後に迫っていた。モーセがイスラエルの民をエジプトから奴隷状態にあったイスラエルの民を解放するために導き出したとき、エジプトにいるすべての遺骨が撃たれました。その悲しみと苦しみの最中にイスラエルにだけはその呪いが、神様からの呪いが及ばずに、イスラエルはエジプトを脱出することができたわけですけれども、その時何が行われたか。子羊の血を鴨居に塗ったイスラエルの家だけには主の滅びが来ない、主の守りがあった、子羊の血による救いがそこにあった、それを記念してイスラエルではユダヤ人はこの水越しの祭りを数千年代大事にしてきているわけですね。イエス様はその水越しの子羊として自らを捧げるために十字架におかかりになるわけです。そのためにイエス様は十字架に向かっていかれる。ところがイエス様を十字架にかけようとする人たちは、その水越しの祭りの間にはまずいだろうというふうにこう考えたわけです。何とかして水越しの祭りの後にイエスを殺そうとこう考えるわけですけれども、しかし主の御心は水越しの祭りの最中に、まさに子羊の血が捧げられる時にイエス様は十字架にかけられ、永遠の贖いを全うされるわけです。そういうような緊迫した状況の中で、先ほども言いましたようにイエス様はベタニアに夜戻られて、そしてハンセン病の患者であった 患者だったですね、シモンの家にの客としてもてなしを受けられました。その時に一人の女性が純粋で非常に高価なナルド油で、ナルド油ってのは何か、とても強い香りがする、芳しい香りがするものだそうです。でこれは遺体に、塗ったりすること、塗ることによってですね、その遺体の腐敗臭を消す、そういうことのためにも使われたそうです。でナルドというのはオミナエシ科の宿根草で、現在ではヒマラヤの山中で栽培されているそうなんですけれども、当時もですねインドからの輸入品だったそうです。だからもともとパレスチナにで取れるものではない、輸入、言うならば当時の舶来品だったわけです。だからものすごく高かったということなんですね。で、まあ300デナリって言ったら1年分のお給料、1デナリがローマの兵隊のですね1日の給料だったということですから、かなりの数百万ということになるわけですけれども、そのナルド油の香油の入った石膏の壺をですね、普通だったらもう一滴とか使う、一滴とかをね使うようなものなんだろうと思いますけれども、それをもう石膏の壺を割ってイエス様の頭から注ぎかけた。これまさにイエス様は油注ぎを受けるということであったわけですけれども、イスラエルにおいては王様がの、任職ですね、王になるための、任職の儀式のにおいて油が注がれる、王冠をかぶらせるのではなくて、王冠をかぶらせるのではなくて油を注ぐ、それが王としての任職、王になるための任職でありました。ですからここでこの女の人が非常に高価なナルド油の香油をイエス様の油から頭に注いだというのは、神様の導きによってこの女性が預言者としての働きを成したということです。ダビデ王も預言者サムエルの油注ぎを受けた、それは少年の時でした。しかしその少年の時に油を注がれた時に、神様の目から見たらその時にダビデはイスラエルの王となったのです。まだそれからですね、ダビデはサウル王に仕えたり、サウル王に、命を狙われるというようなことがあって、その少年の時からダビデが実際に、イスラエルの王様になるまでには約30年間、20数年間が経った必要だったわけですけれども、神様の、神様は少年だったダビデに油を注いで、その時に王としてお立てになった。そのようにですね、この時イエス様はイスラエルの王として任職されたのであります。でこのですね、非常に強い香りですから、この時にイエス様の頭にもういっぱい注がれた油は、毎日、今の私たちみたいに毎日シャワー浴びてお風呂に入ってシャンプーするような生活ではありませんから、髪の毛なんか基本的に洗いませんから、だから油を注がれるとですね、最後の晩餐の時にも、ゲッセマネでイエス様はお祈りになった時も、カヤパの官邸に連れて行かれた時も、ヘロデの官邸に連れて行かれた時も、また十字架の上でもこの香りは消えなかった。そういう香りをですね、イエス様は注がれて十字架に王として向かっていかれるわけです。先ほども言いましたが、このベタニアというのは最も貧しい村で、ハンセン病患者の人の隔離地帯であったと言われます。イエス様はここを十字架にかけられる前の心の安らぎの場としておられました。 ひょっとしたらイエス様はこのベタニアに戻って夜ごと日が暮れるとベタニアに戻られましたけれども、野宿だったかもしれないんですね。数日間はね、そうかもしれません。食べるものもなくない中戻ってらっしゃった、そういうことも考えられる。貧しい村ですから、イエス様の弟子たち全員をですね招き入れることができるような家があったとは考えにくいかもしれないです。しかしそういうところにイエス様の居場所があったということを私たちは心に覚えなければなりません。金持ちの家ではありません。暖かいところでもない。イエス様が心の安らぎの場としたのはどういうところであったのか。それはこの地上で最も貧しく他の人たちから捨てられた人たちが住んでいるところがイエス様の安らぎの場であったということです。そしてそこでイスラエルの王として任職の油すすぎが行われます。ある人はこの数百万円のナルド油を一気に割ってイエス様の神戸に注いだことについて非難しました。貧しい人に施しをしたら大きな事業ができた、まあ、特にここ一番貧しい村ですから、本当に貧しい村ですから、貧しい村でそういうことが行われたということについてそれを憤りとして感じた人がいたということであります。でそれはその一人はユダだったんです。このその次のですね、まあ、今日は読みませんでしたけれども10節11節を読むと、ユダはその後にイエス様を引き渡すために出ていったということが書いてありますけれども、ユダはそれが許せなかったんですね。ユダはそれを許せなかった人間の一人であった。皆さんどう思われますか。最も貧しい世に捨てられた村で数百万円の高価な油が一気にイエス様の油に頭に注がれた、あ、もったいないと思うか、それともこの貧しい村でこそイエス様の王としての戴冠式が行われた、それはイエス様にとってふさわしいことであったと考えるか、どう思われますか。そこは非常に重要なポイントですね。でも何がポイントなのかというと、それはですね、そういう貧しい村でね、私の上にそういう油が注がれたら、それはもうもったいなくて仕方がないわけです。もうそんな無駄なことは絶対やっちゃいけない。問題はここにいるのは一体誰なのかということであるわけです。ここにいるのは誰なのか。家畜小屋で生まれた王イエスキリスト、ベタニアで王となられたイエスキリスト、ここにいるのは一体誰なのか。イエス様が最も貧しく貧しいところで生まれ、また最も貧しいところで王としての油注ぎを受けた、それは私たちにとってどういう意味を持つんでしょうか。イエス様がお生まれになる場所、それには条件はないということです。最も貧しいところで生まれるということは世界中のどこででも生まれることができるということです。最も貧しいところで王となるということは、最も貧しいところで王としての油注ぎを受けることができるお方は、私たち一人一人の中で王としての油注ぎを受けることができるということを意味しているんじゃないでしょうか。 私たちの心は貧しいかもしれません。私の心は、あなたの心は乱れてるかもしれない、汚れてるかもしれない、世が捨てるような、世が意味嫌うような、そういう病気が心の中にあるかもしれない。あるいはどんなに繕っていても自分の中に汚れがあるかもしれない。神様はそこに住むことができないと人が言うようなものが私たち一人一人の中にあるかもしれない。だけどイエス様はそこをご自分の休む場所としてお選びになったのです。そしてそこでイエス様の王としての油注ぎが行われたのです。私の心は汚れているでしょう。汚れています。あなたの心はどうでしょうか。しかしイエス様、ベタニアで王としての油注ぎを受けられたイエス様は、私たち一人一人の心の中で王となることができるお方であるのです。そしてこの集いの中で、この小さな集いの中でイエス様は王としてお立ちになることができるお方であります。数週間前、私たちは、レプタ2つを捧げた女性のところを学びました。そのレプタ2つを捧げたその女性の捧げ物を見てイエス様は非常に喜ばれました。この人は他の誰よりも多くを捧げた、自分の生活のすべてを捧げたからだと言ってお喜びになった。ここでは数百万円以上もする非常に高価なナルドイを捧げた女性のことをお喜びになりました。いくら捧げるか、どれだけのものを捧げたら、それが基準ではないということは、このことを見たらすぐ分かります。イエス様おっしゃった、この人は自分にできることをした。私たちも、私たちの中で生まれてくださる王、私たちの中で王として油注ぎを受けられるこのお方、このお方に自分のできることをしたいと思います。私たちが捧げることができる最も尊いものは何でしょうか。それは昨日メルマガでお送りしました。私たちが捧げることができる最も尊いものは、まず私たちの心です。心を捧げるから、私たちが心を捧げるときに自分の最も尊いものも、持っているものも捧げようというふうに私たちは導かれていくのです。私たちが与えられている最も尊いものを主に捧げて、主様、私の中で王としてお立ちください。この集いの中で王としてお立ちください。あなたが王として立ってくださって、私たち一人一人の中に働きかけるサタンの力を打ち倒してください。この群れの中に働いて苦しめる、私たちを苦しめようとするサタンの力を打ち砕いてくださいと、私たちは祈りたいと思います。主よ、王としてお立ちください。この中であなたが王としてお立ちくださいとお祈りをしていきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、主イエスはベタニアで王として油を注がれました。 最も貧しかった、人に忌み嫌われた村、ベタニアでした。それはこの私の心であり、私たち一人一人の心であります。しかし主イエス様、どうぞここにおいでください。あなたがおいでくだされば、この貧しく卑しい罪に汚れたところも、あなたが王としてお立ちになるあなたの油注ぎの場となります。主様、どうぞ私たちの心の奥深いところにあなたがやってきてくださって、あなたでなければなすことができないあなたの技を行ってください。私たちは自分の心を自分でコントロールすることができません。あなただけがここを治めることがおできになります。主様、どうぞこの心を開いてあなたをお迎えいたします。主様、ここにお入りください。ここで王としてお立ちください。あなたが治めてください。あなたがここにあなたの支配を行ってくださいますようにお願いいたします。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。